T4T Translation for Transformation。
こんにちは、伊藤理恵です。この番組はトランスレーションフォートランスフォーメーションコンセプトに、テクノロジーや SDGs などの最新トレンドをわかりやすく翻訳し、私たちの仕事や組織のトランスフォーメーション、変革に生かすヒントをお伝えする番組です。パーソナリティは、オリオリこと伊藤理恵と、
フジノンこと藤野孝則がお届けします。
人的資本経営。っていうことのビッグなテーマで話そうとする、なかなか無謀なチャレンジの2回目でございますが、
短時間ですからね。はい、よろしくお願いします。
先日ですね、はい、今私、ワンジャパンっていう、大企業の融資団体の、が頑張って会社を変えていこうぜっていうことをやってるコミュニティをサポートしてるんですけど、うん、そのワンジャパンの中でミドル、の方々を集めたミドル変革塾っていうのをやってましてね。
はい。
その中でイェールの取締役である篠田真紀子さん。
はい。
にですね、来ていただいてですね、人的資本経営と組織の OS がどのように変えるべきなのかと。人的資本経営に対して組織がどう変わるべきなのかっていうテーマでお話しいただいたんで、その時の話をですね、ちょっとこの場で少し長くなっちゃうかもしれませんけど、はい、トランスレートすることで、皆さんにとって、なんて言うでしょう。人を育てるということは大事だ。そこまでは分かってると。でも果たして人を育てて、一人一人のウィルを引き出して、その人が育っていくことは、会社の成長とどう結びつくのか。会社が株式会社である限り、社員がただ幸せであるとか、社員がハッピーに働いてるだけで、そして投資家は納得するんですか？経営者はその人を育てることに対する費用対効果を示せみたいなことを言われてしまうみたいな、長年 HR と呼ばれる人たちの悩みであったことを、が道筋がちょっと見えてきたので、そのあたりをトランスレートしていきたいなっていうふうに思います。
はい、お願いします。
まず、人的資本経営って、何ですかっていうときに、これは組織のあり方を根本的に考えなきゃいけないんだと。前回、HR って言葉が僕は大嫌いだみたいな話をしてましたけど、ヒューマンリソースってのは人資源だと思っていて、なんかこれは、大量生産で物を作って、どれだけぶどまりを上げるか、みたいなことで考えるときには、同じことをどれだけスピードが速く、ミスが少ない状態で作れるかっていうことが、大事だった時代においては確かに人的資源っていう考え方でよかったと思う。だから人的資源管理っていう考え方、ヒューマンリソースマネジメントであったと思うんですけど、山口周さんの話が、前の前のポッドキャストぐらいでありましたが、正解のない時代、問題が見つからない時代においては、今までのこの大量生産の時代から抜けてって人は知的創造に行かなきゃいけないんだと。じゃあ知的創造とはすなわち、ぶどまりを上げることではなくて、新たに物事を作り出していく。自分から課題を作り出していくっていうことだと。それは、その人一人一人がどういう思いを持って何をしたいかっていうウィルっていうことが必要になってくる。このあたりは、本当に最近の組織開発の中での重要なメインイシューじゃないですか。で、ヒューマンリソースじゃなくて、だからヒューマンキャピタルだっていうのが人的資本。一人一人に向き合う。そのためには組織のあり方を根本的に変えなきゃいけない。具体的にはっていうと、階層別研修っていうことは、もうだいぶくそったるな状況になってると。あえてブルシットって言い方をしますけど、もう階層別で学ぶ時代じゃねえだろうと。
そうですね。
別に3年目でも、リーダー的なことをどんどんチャレンジする人がいていいし、新規事業っていうのは既存事業で経験積んでからやることとは言えずに、社会人1年目で入ってきた子たちがデータサイエンティストをガリガリやってるんだったとしたら、彼らにそれをプロジェクト任したらいいじゃんみたいな。組織の中での階層っていうことを変えなきゃいけないとか、組織の OS みたいなことを、いわゆるピラミッドストラクチャー的なところからフラット化しなきゃいけない。社員一人一人は自分で考えなきゃいけない。こんな話があるわけですね、と。 しかしながら、じゃあ人的資本系とは何なのかということが、開示をしなさいっていう手段だけで聞かれていて、そもそもなぜ人的資本経営ってことが必要になってきたのかっていう文脈があまりちゃんとトランスレートされてないですねってことを、まあ、篠田さんも問題意識として言ってました。まず企業価値を左右するのは無形資産である。つまり知識生産であると。その無形資産の中でも重要なのは人的資本であると。だから人材版伊藤レポートっていうのが出たんですっていう話をしていました。まあそもそも上場企業の経営では、まあ時価総額ということを中長的に上げるっていうことが成果指標になると。まあこれは当たり前です。株主、株式会社ですから。だから企業価値というのは、その企業の将来に対してステークホルダーからの期待っていうことが、まあ時価総額になると。でその企業が将来も持続するっていうのがサステナビリティであるっていうことなのですが、まあ、よく有名な話ですけど、トヨタとテスラの総資産と時価総額みたいなことを比較する記事っていうのは最近よく出るじゃない？
そうですね。
まあ、テスラのね、2022年株価半分ぐらいだったんで、ドカーンって下がってもなお、トヨタの、これ2023年の1月の20日時点の株価が、トヨタが30兆円に対して、テスラが54兆ということで、これ円ですけど、なので、まだ、2倍近い差があると。一方で総資産ですね。BS の長さで言うと、トヨタが67兆円、テスラは8兆円と。社員数自体がですね、まだテスラが10万人ぐらいなんですよね。全然少ないと。なんでトヨタはたくさんの資産持ってるのに、時価総額が低いっていうことを、まあトヨタ自身もすごい問題意識に感じてると思うんだよね。だから例えばトヨタが階層別研修やめました、人的資本経営ですからみたいなことを、言ってくるタイミングっていうのはもう僕早晩来ると思っていて、まあ今年2023年頭のトヨタ明夫社長の年頭訓示とかってかなりラジカルなことを言ってたんで、僕はあれを皆さんちゃんと見て人的資本経営たるわってことを考えた方がいいかなと思うんですけど、さて、まあ企業の社会的価値ということが、無形資産、要は知識創造をする社員がいるかどうかってことが重要になってきてるっていうことなのが、これが日本の国だとピンとこないのはなぜかという話なんですよね。はい、ESG っていう言葉は、これよりも聞いたことも当然あると思うんですけど、エンバイロメント、ソサイティ、ガバナンスという、この3つということを大事にした経営をすべきだということなのですが、日本はね、このうち、エンバイロメントが大好きだっていう。やっぱね、技術力の国だから、その技術力で上げれるのはやっぱり環境負荷変えていくこととか、
はい、
ね、もしくは燃料をサフ、代替燃料を使うとか、
うん、
サプライチェーンを変えるとか、まあこういうことなんだけど、一方で、ソーシャルのところがとても、弱いんだっていうことが出てますと。で、ソーシャルのところが実は、株価とめちゃくちゃ収益、株価と相関性が高くて、ソーシャルの評価が高いと、株価が高く出てるっていうのがやっぱこの数年、つまりこれ投資家は、ソーシャルに対しての、投資をしている会社が将来的な企業価値を生むであると、人的資本に対して投資している会社が将来的な価値を生むだろうっていう期待を持っていると。だから、日本企業はもっと人的資本に対して、投資していった方がいいと、それが将来の我々の時価総額を上げていくことになるからというのが、まあ世界のトレンドになって、ゆえに2020年の9月人材版伊藤レポートにおいては、企業は持続的な企業価値の向上のために人的資本っていうことを本気でやってくださいってことを経済産業省が出して、コーポレートガバナンスコードというものをにそれが対応されました。そこの一部をちょっと解説しておくと、取締役の機能発揮、一つ目、それから企業中核人材における多様性の確保、これはいわゆる管理職で、これジェンダーの問題だけでよく日本は語られがちなんだけど、まあ国籍も含めてどんどん、その考え方とかも含めて多様性を持ちましょうと。で、三つ目、サステナビリティをめぐる課題への取り組みをちゃんとしましょうということで、人的資本や知的財産の投資に対して、自社の経営戦略、経営課題との整合性を意識しつつ、 分かりやすく具体的に情報を開示提供すべきであるということで、まさに前回のポッドキャストでオリガン言っていた、人的資本や知的財産に対しての投資、育成とか何やってますかを羅列して、その次にそれを自社の経営戦略や経営課題でどう結びついているのかっていうことを、有価証券報告書に分かりやすく開示をしなさいっていうことが、まあ、経済産業省から上場企業に、明示されたと。それが去年の11月にあった、あの開示義務なわけですね。ここまではやらなきゃいけないこと。じゃあここからなぜそれをやるといいのかって話なんですけど、今まで結局人材投資やっても株価上がんねえじゃねえかみたいなことは経営者が言ってたことなんだが、いや逆でそこやんないと株価上がんないよっていうのがトレンドになると。で実際これはね、なかなかいい情報なんですけども、独立行政法人労働政策研究研修機構の資料に基づくと、機関投資家が人材関連情報に着目する理由は何ですかと。機関投資家ですね。まあ、やっぱり、企業は機関投資家とのコミュニケーションって IR 上めちゃくちゃ重要なので、彼らは企業の将来性に期待できるからとか、まあ優秀な人材を確保することができるからとか、従業員のエンゲージメント意欲が高まるから、やっぱり人材関連で投資をしている会社っていうことを注目してますと言ってますと。これは経営者とか IR 日々向き合っている経営企画とかからすると、おやろうぜ人材投資ってなるじゃない。
ありますね。
ここはね、今まで、人事、人的資本っていうところの仕事に関わってきた人にとってはすごい追い風なわけよ。もしかするとセルムの株価も上がってるかもしれないっていう。まあ、これはちょっと言えないですけど。人的資本の概念を通じて、機関投資家、つまり会社に成長してくださいって投資する側と、中で、会社の中で、人材開発とか組織を良くしていこうってする人の利害が合ってきたっていうのがこれ重要。これをちゃんとロジックにして、だから我々はこういう人的資本の投資をすべきなんだっていうことを会社の中でバンバン議論していいと。いうのは、これね、すごい僕前向きなニュースだと思うんだけど、どうここまでの話聞いて。
いや、もう本当にこの、HR、人事の仕事をしてきて、いわゆるコストカットの時一番最初になくなるのがこの領域だったわけです
。ああ、そうね。教育研修、広告、あと何かあってね。なんか、経が3つあってな、昔ね。
そう。
言われてた。
それが、やはりちゃんと投資として捉えられるようになってきた時に初めて、やっぱり継続性、持続性だったり、あとはその質を問われるようになってくる。何をやってるか、なぜやってるのかってことが問われるようになってくるっていうのは、すごく我々にとってはポジティブなことだなと思っていて、やはり何のためにっていうところが、今まではどちらかというと社員の教育、社員を成長させる。でもこれからはやっぱり会社を成長させていく。世の中に新しい価値を届けていくっていう、その、もう、大命題が生まれてきてるっていうことからすると、本当にやりがいも、投資しがいもあるっていう、設定ができるっていうのは、すごくワクワクするところです。
ワクワクしますよね。なんか今まで、なんていうの、点でやってたこと、点ってのはドットね、ドットでやってたことが、線になって面になっていくっていう。だから我々が日々一生懸命研修だとか育成ってことに対して向き合ってるこの時間っていうものは、会社の成長、そしてその機関投資家からの期待に応えることであるっていうふうに思うと、より目的思考でやれるわけで、今日の研修をどう良いものにするか、もしくは今回やろうとしているプログラムをどう再々ちゃんと深くやっていくかっていうことへの力が入ってくるっていうか、そういう意味合いがあって、僕はね、この人的資本経営を4000社に対して本気でやりなさいって無駄になったことは、マーケットへの追い風だみたいなことを、儲け話で言いたいんじゃなくて、やる、俺たちのエンゲージメントも高まるみたいな感じが
おっしゃる通
りするんだよね。
本当にそう思います。なぜやるか、何のためにやるのかがすごくこう、語りやすくなって、大義名分が、こう、もっと大きな世界で語れるようになってくるっていうのは、すごく楽しみなことだなと思います。
そうだね。そのためにも本当にこの人的資本経営って、今の機関投資家からの期待と、 に応えることになってるんだよっていう、うん、あの話をちゃんとトランスレートするっていうことをこのポッドキャストだけじゃなくてちゃんとこれやんなきゃいけないなってすごい今日話してみて思ったんですけど、人材版伊藤レポートはやっぱり 1.0 がコンセプトをちゃんと語っているので、今まあ、あの 2.0、3.0 とこうバージョンアップしてるんですけど、1.0 に立ち戻って読んでくださいねっていうふうに篠田真希子さんおっしゃってたんですよ。うん、で、その骨子をちょっとだけ取り上げて、この今回のポッドキャスト終わりにしたいと思うんですけど、はい、人材マネジメントの目的は、今までは人的資源の管理でしたと。うん、だから人というのは、うん、コストとして見られてましたと。しかしこれからは人的資本、価値創造だから投資であるんだよと、うん、でその効果を見える化しましょうっていう話になってると、うん、アクションは今までは誰がやるかっていうとイニシアチブを人事部が持ってたと、まあ人材関係人事部も任せみたいな感じで、人事の人はなんかあんまり会社の経営課題とかってことを認識しないままに、あの、こういう研修やりたいんですけどってやることが多かったかもしれない。しかし CHRO みたいなことが当たり前になってくるこの時代においては、それは経営陣の大事なイシューなんだよっていうこと。だから経営戦略と紐づけて、どういう人材投資をしているのかを取締役会がモニタリングしなさい。すなわち、例えば会社員のエンゲージメントスコアみたいなことが役員報酬と連動してくるみたいなことっていうのが、まあ、まさに起き始めていますと。それから、個と組織の関係性、これすごい重要なことで、これ人材の流動性みたいなことと結びつくんですが、今までは企業は囲い込む、これも雇われていることに依存するみたいなところだったけど、まあ、個の自立、活性化、自分で考えて生きる時代っていうふうに言われて久しいんですけど、本当にこれは、もう、なんていうのかな、コンセプトだけじゃなくて、まさに人的資本経営の中の中核で、互いに選び合う、まあ、こと組織が契約関係になるみたいなことっていうのがもう語られているので、これは、まあ、僕みたいにその個で働いてた人間からすると、極めて当たり前のことなんだけど、うん、だけどやっぱり、企業で勤めて、あの、給料をもらうっていうことが当たり前になって、10年、20年、30年で生きてきちゃうと、これってすげえ大きな変化で、見たくない、知りたくない、みたいな感じだと思うんだけど、まあ、いよいよ、これを、なんていうのかな、あの、心理的抵抗を強くさせるために伝えるんじゃなくて、うん、あ、今、こういう時代になった時に自分は果たしてどう生きたいか、みたいなことに対して、まあ、問いを持ってもらう経験の場みたいなことをどんどん作っていきたいな、なんてことを思った次第です。人的資本経営、ちょっとこれはまたちゃんとセミナーでやりましょう。
そうですね。ちょっと時間をかけて取り組みたいテーマですね。
はいはい、ぜひ、あの、このポッドキャストのシリーズ聞いて、どんな感想を持たれたか、おりおりと直接コンタクトがある人はおりおりに、藤野とコンタクトしたら、ぜひ私にフィードバックいただけたら嬉しいです。今回もお聞きいただきまして、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は、働くを変える窓を開ける株式会社働き心地研究所と、知恵を広げる知恵を育てる株式会社文殊の知恵の提供でお送りいたしました。